皆さん、改めましてイースターおめでとうございます。こうしてインターネットを通してですけれども、愛する恵み福音キリスト教会の皆さんと一緒に主の復活をお祝いできることを心から嬉しく思います。緊急事態宣言が出され、ずっと家の中におられるという方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは仕事のためやむを得ず注意しながら外出をしてますという方もおられると思います。いずれにしましても、世界中を不安に陥れているこの状況の先に必ず出口があることを信じましょう。特に今のように多くの人が命の危険を感じている時こそ、私たちが信じるキリストが蘇られたというこのイースターのメッセージはとても重要だと思います。ご一緒にイースターの意味を覚え、今を生きる私たちにどのように関係するのか考え、キリストの復活を喜びましょう。では聖書を開きます。今日はヨハネの福音書20章19節から23節をお読みします。ヨハネによる福音書20章19節から23節をお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。先週はキリストの苦しみと題して、私たちにとっての十字架の意味を考えましたが、今日このイースター礼拝ではキリストの復活の意味を考えてみましょう。クリスチャンでない人にとってはイースターというのはクリスマスほどには馴染みがありません。巷にはクリスマスセールはあっても、イースターセールというものは日本ではなかなか聞いたことはないし、クリスマスパーティーという言葉を聞くけど、イースターパーティーという言葉もこの国では聞いたことがありません。しかし私たちキリスト教会にとっては、このイースターというものはクリスマスと並んで大切な記念日です。いや、もしかしたらクリスマス以上に大切な意味があるかもしれません。なぜかと言いますと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書の中で、クリスマスのこと、イエス・キリストの誕生のことが書いてあるのはマタイとルカの2つの福音書だけですけれども、イースター、イエス・キリストの復活よみがえりのことが書かれていない福音書は一つもありません。いや、むしろどの福音書もキリストのよみがえりを頂点として、それを目指して歩まれたイエス様の姿を書いています。キリストの復活があったからこそのキリスト教の誕生ということです。さて、今読みました聖書の言葉ですが、蘇られたイエス様が日曜日の夕方に弟子たちの前に姿を現す最初のシーンです。ここでイエス様はとても大切ないくつかの言葉を弟子たちに語られました。この言葉から キリストの復活が彼ら弟子たちにとって、そして今を生きる私たちにとってどのような意味があるのか、ご一緒に見ていきましょう。早速ですが、キリストの復活は平安を与えるためであった。キリストの復活は私たちに平安を与えるためであったということが言えます。19節にイエス様の言葉、平安があなた方にあるようにという言葉、そして同じく21節にも平安があなた方にあるようにと書かれています。これは新改訳聖書の訳ですけれども、別の訳、新共同訳聖書では平和、口語訳聖書では安かれと書かれ、訳されています。私はむしろこれは安心しなさい、安心しろというふうに訳すことができるのではないかと考えています。これが蘇られたイエス様の弟子たちに対する第一声、最初の言葉だったわけですね。しかも今見ましたように2回繰り返しています。この言葉がどれだけ重要かがわかりますし、イエス様が弟子たちにこの言葉を伝えたかったんだというお気持ちがわかると思います。きっとこの言葉には大きな意味があるのではないかと思います。しかもこの平安という言葉には一つだけではなく、いろいろな意味が含まれているのです。どんな平安を与えてくださるのでしょうか。今日はこのイエス様が与えてくださる平安のうちの三つの意味を見ていきたいと思います。キリストの復活によって与えられる平安、一つ目は過去の過ちを取り消してくれるという平安、安心なんですね。きっと弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いてほっとしたと思うんです。イエス様は弟子たちを見て、こらと怒られなかった、この裏切る者たちとか弱虫どもめとは言われなかったんですね。安心しなさい、安心しろって言ってくださったんです。考えてみますと、弟子たちは自らの死を予告されたイエス様に対して、あなたのためにはご一緒に死ななくてはならなくても絶対に逃げませんと、あの最後の晩餐の席で言った人たちだったんです。けれども彼らはイエス様が逮捕されて十字架につけられようとした時にはさっさと逃げ出したわけですね。しかも、一番弟子を辞任していたペテロなどはイエスなんて知らないと、まあ、3回も言ってしまったということが書かれているわけです。ですからこの時イエス様の平安があるように、安心しなさい、安心しろという言葉を聞いてですね、ああイエス様は怒ってないな、そういうふうに思ったのではないかと思うんですね。怒られて当然、見放されて当然の弟子たち、まあそれぐらいのことをされて当然の罪を犯した弟子たちにイエス様の方から近づいてくださって、平安があなた方にありますようにと言われました。安心しなさい、安心しろと言っていただけたんです。これは私たち信じる者全員に語られる言葉です。私たちもこの弟子たちに比べて自分の方がマシだと言える人は一人もいません。みんなイエス様なんて知らないと口では言わなくても言ってるような生活をしてきました。神なんていない、神なんて必要ないという生き方をしてきました。言葉や態度にも愛のない生き方、自己中心で傲慢な生き方をしていたわけです。いろいろな悪い過ちを 続けてきました。恥ずかしいことをいっぱいやってきました。過去の過ち、失敗、罪、恥、汚れはすべてイエス様が十字架の上で流された血潮によって洗い流されたんです。イエス様は私たち一人一人の人生に訪れてくださって平安を与えてくださったんですね。怒ってないよって、安心しなさいって言ってくださっているのです。平安という言葉、これはヘブル語のシャロームという言葉ですけれども、元々の意味には健全とか安寧、繁栄という意味も含まれていまして、精神的、物質的、個人的、そして社会的に満たされている状態を示します。その平安、シャロームの土台となるものは何かというと、神様と人間との正しい関係ということなんです。神様との正しい関係を取り戻して、回復させて初めて人間は安心して生きることができる。安全で満足した生き方ができるのです。ありがたいですね。もしこの中に過去の過ち、失敗、恥、罪、汚れに苦しんでいる人がいるなら、どうか今朝このイエス様の安心しなさいという言葉を受け入れていただきたいと思うのです。イエス様を信じることによって、私たちは作り主である神様との関係を取り戻すことができます。回復させることができます。そうしてこそ初めて私たちは安心して生きていくことができるのです。どうかこのイエス様の安心しなさいという言葉によって、私たちの過去の罪、汚れ、失敗、過ち、恥、全部が取り除かれるんだということを信じていただきたいと願います。そして二つ目の平安、安心は何かというと、今を生きる恐れを取り除いてくれるということです。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書かれています。みんな怖かったんですね。今ウイルスの感染を恐れて家に閉じこもらざるを得ない私たちにも、イエス様は来てくださって安心しろと言ってくださっているのです。このことをぜひ信じましょう。この時弟子たちは怖かったんです。恐れていたんです。自分たちの先生が死刑になりました。ですからこの弟子たち一人一人も、今ではこの反逆者のグループの一員と言われても仕方がない。これからどうしよう、みんな途方に暮れていたのではないかと思います。そこにイエス様が来てくださって、安心しなさいと言ってくださいました。私たちにもこの平安が与えられています。過去の失敗、罪、恥、汚れが取り除かれただけではありません。今の人生、今の歩みの中で安心が与えられるのです。なぜでしょうか。それは蘇られたキリストが私と共に、これからずっと一緒に生きてくださるという安心です。私たちも生きていれば、それは恐れはきます。病気になったり、経済的に困窮したり、家族のことで問題があったり、仕事で悩みがあったり、これから先どうしたらいいんだろう、そのように思うこともたびたびあると思います。特に今は本当に恐れが蔓延した世界に私たち一人一人が置かれています。寂しいんだけれども、人と会わないように、距離を取るように、話をしないように、外に出ないようにされているわけです。 私たちはもしかしたらこれから3週間後、今と全く違う世界に置かれているかもしれません。世界中の人の世界観、人生観、価値観などが根こそぎ変えられるような状況が迫っているんです。そしてその後、元の世界に戻れるかどうかもわかりません。多くの人が命を失う危険にあります。社会の構造、社会の在り方そのものが今土台から崩れかけているような、思いもします。このような時だからこそ、この朝よみがえられて私たちに安心しなさいと言ってくださる主を見上げましょう。神を信頼して生きるのなら絶対に大丈夫なのです。キリストの霊が私たちのうちにおられ、私たちを導いてくださいます。私たちの人生において必要なものはすべて与えられます。備えがあります。守りがあります。祝福があります。すべてはキリストが復活されたからです。この中にもし私が今不安があります。まあそういう人多いと思いますが、どうしたらいいかわからない問題があります。そういう方がおられるなら、そのような方はぜひ復活された、蘇られたイエス様を信じて祈りましょう。今も生きて働いておられるイエス様を信じましょう。必ず主は答えを与えてくださいます。そして三つ目の平安、安心は何かというと、未来の恐れを消してくれるというものです。20節をもう一度読みますと、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだと書かれています。手と脇の釘と槍の跡を見せることによって、確かに十字架の上で死んだイエス・キリストであると示されたわけです。死んだけれども、蘇った神であることをここで表しておられます。この瞬間、弟子たちは彼らもイエスを信じて、イエスと一緒に生きるのであれば、同じ蘇りの命、復活の命をいただけるんだということを確信することができました。今週の暗唱聖句はヨハネの11章25節の言葉です。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。人はその生涯でどんなに素晴らしいものを手に入れたとしても、それを死後の世界に持っていくことはできません。どんなに長生きしても100年生きられる人は稀です。貧しくても、金持ちでも、病気でも、健康でも、弱くても、強くても、永遠に生きることはできないんです。どんなに悩みのない生き方をしている人でも、どうせいつか死ぬんだよな、心の底ではそう思って、虚しく生きている人が多いのです。こういう話を聞いたことがあります。人間というのは4歳5歳の時に最初に死後の世界に興味を持ち始めるそうです。死んだらどうなるのかと疑問を、持ち始めるのが、ちょうど4歳5歳の時なのだそうです。私たちの子供も確かにそうでした。まあその死んだらどうなるのという疑問に対して親がどう答えるかでその人の人生観に大きな影響が与えられるということです。お母さん死んだらどうなるの？どこに行くの？そう聞かれたときにどういう答えが、どっちのことが答えがいいと思うでしょうか。そうね、どうなるのかねとか、お母さんもわからないよとか、人間は死んだらね、無なんだよ、全部終わりなんだよという答えなのか、 それともあなたは神様に命をもらったんだよ、どんな人も神様からいただいた使命があるんだよ、その使命が終わったらね、神様が迎えに来てくださって、その後天国で神様といつまでも生きられるんだよ、そう聞いた子供、その後の世界観、人生観が全く違うものになると思います。自分の命も他の人の命も大切にできると思います。この地上での生涯が終わった後のことも心配するな、安心しなさいと復活されたイエス様は言ってくださっているのです。先日も言いました、この聖書は世界中の人を二つに分けています。信じる人なのか信じない人なのか、あなたは永遠をどちらで生きたいですか？神様のそばで永遠を生きたいですか？それとも神様と永遠に引き離された場所でしょうか？この中にもし死後の行く先に確信が持てないという方がおられるならば、ぜひこの十字架にかかって私たちの一切の罪の罰を引き受けてくださり、そして蘇ってくださったイエス様、あなたを信じますと、決心していただきたいと願います。神様は世界中の人に道を開き、道を与えてくださいました。御子イエス・キリストを信じるだけで永遠の命を持つことができる、天国で永遠に神様と生きることができるのです。このイースターの朝、ぜひこのことを受け入れ決心する人をしていただきたいと願います。では二つ目のポイントを見てまいりましょう。キリストの復活は使命を与えるためであった。キリストの復活は使命を与えるためであった。21節を読みます。平安があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わします。弟子たちはこの時、安心だけではありません、平安だけではありません、生きる使命も与えられました。復活したイエス様ご自身があなた方を使わします、あなた方を生かせます、あなた方を働かせます、あなた方を語らせますと言われたんです。彼らはこの言葉を聞いて、自分には使命があるんだ、自分の命には目的があるんだという思いに燃えたわけです。大切なことを二つだけ申し上げたいと思います。イエス様がここで言われた使わされるという意味は、必ずしも遠くにというだけではありません。もちろん弟子たちはこの後ですね、このエルサレムを離れ、ユダヤを離れ、このローマにまで、このローマ帝国の隅々にまで福音を伝えて回ろうとしたわけですけれども、実は今私たちがいる場所がイエス様が使わされた場所ということもできます。私たちの家庭、私たちの職場、学校、地域社会、ここがイエス様が私たち一人一人を使わされている場所かもしれないということですね。そしてもう一つはですね、聖霊が必要だということです。22節を読みます。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。私たちはこのイエス様から与えられている使命を自分の力とか自分の知恵で果たすことはできないんですね。聖霊を受けなければ、聖霊の力によらなければ、私たちはキリストの証人となることはできません。今年の聖霊降臨ペンテコステ記念日は5月の31日です。私の願いは、なんとかこの日にはですね、 みんなで教会に集まれるようになってほしいなという願いが、ありますけれども、いずれにしましても私たちは聖霊を求めましょう。聖霊に満たされましょう。祈りと御言葉と聖霊充満、求めてまいりましょう。キリストの復活は私たちに平安と使命を与えてくれました。復活の主を信じてこれからも力強く歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日はイースター、イエスキリストの復活をお祝いする朝です。イエス様は金曜日に私たち一人一人の全人類の罪を背負って十字架にかけられ、苦しまれ、死なれました。そして墓に葬られました。そして三日目の日曜日朝、イエス様の体はその墓の中にはありませんでした。蘇られたのです。そして蘇られたイエス様が弟子たちのところに来て、安心しなさい、平安があるようにと語りかけを与えられ、あなた方を使わすという人生の使命が与えられました。私たち今を生きる人たちが本当に今、新型コロナウイルスの感染の恐れのために多くの人が不安を覚えています。肉体的なことだけではなく、経済的なこと、仕事のこと、いろいろな不安と恐れ、悩みで押しつぶされそうになっている多くの人がいます。そのような私たち一人一人に平安があるように、安心しなさいと言ってくださるイエス様を、この朝もう一度信じることができるようにしてください。私たちの罪や汚れや恥や恐れはすべてイエス様が取り除いてくださいました。今の恐れ不安もイエス様が一緒に生きてくださいますから、恐れがなくなります。そしてこれから先のこと、特に死後の世界のことも、神様は私たちに永遠の命を約束してくださいます。どうぞイエス様を信じて、この素晴らしい命を受け取ることができるように一人一人導いてください。そしてイエス様はあなた方を使わすという使命を弟子たちに与えられました。私たちも今あなたに使わされて生きています。この社会の中で、家庭で、学校で、職場で、地域社会で、あなたの光を輝かせるものとなりますように。あなた方は世の光だとイエス様は言われました。どうぞこの暗闇が本当にみんなを押しつぶしそうになっているこの世界の中で、私たちクリスチャン一人一人が、そして私たちの教会が光を放つ存在でありますように、この一週間も私たちを使わせてください。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとう。どうだった？
良かった。
わかった？